女性支援法を活かす。支援を編み直す施策の体系化を。質問者は寺田遥、立憲。法律の施行3年目を迎え、困難女性支援への区の認識は？
困難を抱える女性を単なる支援の対象ではなく、権利の主体と捉えることが基本理念です。法律が求めるものは、町内横断の取り組みで初めて実現するものと認識しています。
法に基づく計画を早く策定してほしいと考えますが、その道筋をお聞きします。
法の計画は、仮称、ジェンダー平等に関する条例を踏まえた、男女共同参画行動計画と密接に関わるため、困難女性の支援は、同計画の中で位置づけていきます。
支援調整会議で見えた課題は？
安定した家庭環境でも、自己肯定感の低さや SNS の影響で問題が深刻化する前の段階で支援につながりにくいケースが増加しています。早期介入や予防的アプローチは福祉部門のみでは完結し得ず、包括的性教育や居場所づくりなど、町内横断的な取り組みが必要な課題であると考えます。
人権は身体的な体験に基づくものです。人権と福祉への認識は？
福祉施策の根底には、一人一人の人権保障の視点があり、それぞれの生活を支えるものと認識しています。町内外の機関、地域との連携を強化していくことが必要と考えています。
介護者支援とケアラー支援条例、介護後ポストケアについて。質問者は松本浩一、立憲。区はケアマネジャーや医師会と連携し、要介護者の状態変化に応じて迅速かつ柔軟に対応できる在宅医療の体制を推進すべきと考えますが、区の見解は？
要介護者へ医療と介護が一体となった包括的支援を提供できるよう、医師や介護関係者が共通で利用できる ICT システムの活用を促進します。また、区内医療機関と協定を締結し、後方支援病床の確保に取り組んでいます。
区長のケアする人をケアするという言葉を実効性あるものにするためには、ケアラー支援条例という明確な背骨が必要と考えますが、見解を伺います。
条例制定の前段階で、ケアラーの対象をどのように設定すべきかと、整理すべき課題があるため、現時点では議員からの問題提起として受け止めています。
元ケアラーの社会復帰と精神的自立を支えるため、ピアサポートの設置やグリーフケアの機会を提供、拡充すべきではありませんか？
ケア24で相談を受け、専門相談機関等につなぐほか、家族介護者の会等と連携し、当事者同士が支え合う場を設けると、今後もこれらの取り組みを充実させていきます。
子どもの権利条例施行の意義と不登校支援について。質問者は曽根文子、しすぎ。条例ができたことの意義と施行後の主な変化を伺います。
条例の施行は子どもが権利の主体として尊重され、安心して暮らせる地域社会の実現に向け意義があります。子どもが相談しやすい雰囲気が広がり、必要な支援につながりやすくなりました。
意見を聞かれる権利に基づく取り組みに対し、子どもたちの反応、その後の影響、変化等は？
ワークショップ等に参加した子供から、自分の意見を伝えることを大切にしたい、意見を周りに言えるようになった、等の意見がありました。
条例は、大人も学ぶことを求めていますが、その取り組みはいかがですか？また、その課題を伺います。
パネル展、広報等で、区民への普及啓発や、学校教員等への研修等を行いました。子どもの権利への関心と理解が広がるよう、伝え方を工夫していくことが課題です。
不登校支援として保護者の会を行うよう求め、この度開催となりましたが、その目的、経緯、今後の開催頻度について伺います。
保護者の孤立感の軽減、相談、交流の場の提供等が目的です。年間6回程度実施予定です。
身寄りも金もない高齢者の生活を支える体制づくりの進捗。質問者は奥山妙子、しすぎ。高齢者の生活について、国が何らかの体制を作らなきゃいけないと、国もいろいろ検討していました。私は2年前くらいから何度も何度もまだかまだかと質問してきました。今回はいよいよ法令改正が始まります。事業の担い手として社会福祉協議会が期待されていると聞いています。しかし規模が小さい。お金がたくさん出ているわけではありません。杉並区はどのように連携してやっていくのですか？準備はどのように進んでいるか伺います。
国は現在開会中の通常国会に判断能力が不十分な人及び頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活、入院等の手続き、死後事務の支援を第二種社会福祉事業に位置づけ、合わせて相談体制等の整備を図る等のため、社会福祉法等の一部改正案を提出しました。この新たな事業の実施主体に制限はありませんが、社会福祉協議会が実施することが適当との考えが示されています。区としては、関係機関である区、社協及び青年貢献センターも含めた検討会を来月設置し、令和9年度以降の新たな事業の実施に向けて具体的に検討していきます。
住環境を守るための緑と空き家対策。質問者は斉藤理香、公明。民有地の緑の課題について、区民の取り組みをどう支え、関与していくのですか？新たな仕組み作りへの基本的な考え方は？
所有者の自主的な取り組みを後押しし、支え、関与する仕組みが重要です。地域ぐるみで緑を守り、育てる仕組み等、実効性のある支援策の検討を進めます。
所有者の高齢化や単身世帯の増加等を踏まえ、個人宅の樹木管理は福祉的側面も関係していると考えます。関係部門が連携した相談・支援体制を検討すべきと考えますが、区の所見を伺います。
所有者の高齢化や財政負担など様々な課題に応じて他の関係部署と連携し、支援が行える体制づくりを検討します。
区内の空き家は1321件と増加しています。背景には適切な相続登記がされていない影響もあります。司法書士会と区が連携することで、どのような効果を期待しているのか伺います。
無料相談窓口の設置等で、区民が専門的な見地から助言を受けられる機会を充実させることで、所有者不明の空き家の 発生抑制等、管理不全状態の改善につながるものと期待しています。
公文書管理条例と、阿佐ヶ谷北東まちづくり未来ビジョンを問う。質問者は、安田真理、立憲。岸本区政で進んだ情報公開に関する区の取り組みを伺います。
区政の情報は、区民のものとの考えを徹底、区長日程の全面公開、パブリックコメント等の区民意見は原則全文公表などです。
区長公約の公文書管理条例制定を見据えた具体的な進捗と区長の意気込みを伺います。
開かれた行政運営を進めていくという観点で重要な意義があります。先行区の運用状況をヒアリングしながら検討を進めたいと考えます。
阿佐ヶ谷北東エリア街づくり未来ビジョンの中で、教育や学びはどう盛り込まれていますか？
街づくり全体を通じて、多様な世代が学び合うことが重要という考えのもと、各分野の取り組みにその視点を盛り込んでいます。
この未来ビジョンを作成した街づくり協議会には、エリア外の区民や周辺地域の事業者なども参加していますか？
参加していませんが、意見を未来ビジョンに反映しました。今後はより広い関係者と連携を図ります。
協議会での区の役割を伺います。
必要な情報提供や関係主体間の調整、議論の場の設定等、エリア内外をつなぐことなどです。
対話と情報公開を軸にした4年間の開かれた区政。質問者はブランシャー・アスカ、しすぎ。利害関係者との接触に関する指針策定による課題解決はありましたか？
明確なルールを設けたことで、職務上必要な利害関係者との接触が、区民からの疑惑や不信を招くことがないようにしました。
労働者の賃金等、適正な労働条件の確保等の取り組みの成果は？
区発注工事や委託業務等の従事者の賃金を毎年引き上げました。令和8年度の委託等の従事者の労働報酬加減額は4年度に比べて407円。率にして 37.2% 増の1500円となるなど、近年の経済状況の変化に対応しました。
いじめ防止についての対策を区民に分かりやすく整理して説明を求めます。
いじめの防止等に関する条例の制定、教育サットのシダーへの改組、学校問題対応弁護士の設置等、いじめ対策の抜本的な強化に取り組んできました。
賛成と反対の二項対立を超えて、対話を基軸に据えて区政運営する現実性と、その本質とは？
対話で区民と区の認識や考え方を互いにアップデートし、目指す姿に近づくプロセスが現実性ある区政の進め方と考えています。